はい、こちら1月26日付のゼロヘッジになります。1兆ドル効果、消えない馬鹿げた考えという記事ですね。
はい、これね、日本でもほら、よくもう政府紙幣とかね、政府貨幣を発行すれば、まあ、借金をしなくても、ね、無尽蔵にお金作れるというね、話で言われてることなんだけど、実はこれね、アメリカでも同じようなことが言われてて、まあ、言われてるっていうよりも一部のね、これ、政策オタクね。政策オタクの方から言われてるわけよ、このアイデアは。
うん、
1兆ドルの硬貨を発行すればいいということで。で、これね、一番上書いてあるけど、アメリカ政府は債務上限に到達してるわけよ。それで、まあ、6月まで、まあ、特別措置という形で、まあ、なんとか回そうというのでやってるんだけれど、実はね、これね、バイデン政権が、この政府貨幣1兆ドルかどうかわかんないけどね、やるかもしれないという話ね。
お
ぉ。今日からね、グッドノートね。ちょっとね、パソコンにね、コーヒーこぼしちゃってね、もう Windows おじさんにとってはもう本当辛いんだけど、急遽ね、もう iPad というね、慣れないものを使って、やりますから、ちょっとご容赦ください。
はい、
政府貨幣を発行すると、まず借金がいらなくなるわけよ。で、借金が通常 FRB からお金を借りるわけよ。だから政府が国債を発行すると、借金というのは国債発行することね。国債を発行するんだけど、それによってドルが入ると。そしてそれをドルをばらまくという形になるわけ。
はい、
だけどこの政府貨幣というのを発行すると FRB に国債を渡さなくていいわけ、
うん、
国債がこういうふうに言ってだから FRB が債権者になって、
うん
ね、国は借金を背負うという形ね。これが通常のパターンなんだけど、政府貨幣を発行すると FRB に、まあ、別にお金入れなくてもいいんだけれど、政府の方からここのところで政府貨幣というものを FRB に入れましょう。ね。FRB に政府貨幣を入れると、FRB はそこでドルを渡すという形になるわけです。だからここは自分の資産という形になるわけ。資産というか、貨幣自体がお金の価値がありますよっていう形になるわけじゃない。
はい。
こうやってそれで世の中にドルをばらまくというやり方。
うん、
で、これ今回ね、可能性があるのよ、
はい、
どういうことかというと、今政府がもう借金できないわけよ、
うん、
でおそらくこれ、まあ、通常であれば民主党と共和党で手打ちをする話なんだけど、手打ちをしない可能性があるわけ、
うん、
手打ちをしないっていうことはいつまでたっても借金ができないってことなの。借金ができないっていうことは、じゃあバイデン政権どうするのということなの。借金でこれウクライナにお金渡すってもう決めちゃってるわけじゃない、
はい、
借金ができないからウクライナにお金がいけないっていうことなんだよ、
うん、
バイデンは。で、バイデンは何が何でもウクライナに金渡したいわけでしょバイデンというよりも、まあ、バイデンの後ろ側の人たちね、
DS さんたちね、はい、
そうそう。で、これ共和党がまあおそらく6月になっても7月になっても8月になっても賛成しないでしょ。
うん、
じゃあビーデンさん、じゃあどうするかっていうと、一応大統領だから1兆円硬貨発行できちゃうわけよ、
うん、
硬貨を発行できちゃうわけ。1兆ドル硬貨か、だから約130兆円硬貨ねそしてこれを使って FRB に入れて、この硬貨を使ってウクライナに支援をするというところまでいけるということなんだ、
うん、
でこれやるとでもね、どういうことが起こるかっていうことなんだよ。
はいはいはい。
もうつまりこれ、アメリカ政府が、まあなんていうの、無から有を生み出すことができる。いくらでもできるっていうことなんだ。
うん、
いくらでも発行できる。まあ日本の MMT と同じよね。
そうですね、うん。
いくらでも発行できるんで、もう次から次へと予算をね、通したら、いくらでもできちゃうわけよ、これ。つまりそうなってくるとインフレになるってこと。
はい。
だから今回共和党が債務上限に納得しなかったら、もうビーデンはこれを政府硬貨の発行をする可能性があるという。
うん。
で、これはあくまでもオルタナティブな、オルタナティブって代替シナリオなんだけど、可能性はあるよってことね。
で、それやったら、その FRB の信用って保たれるのかどうか、
FRB の信用というよりも、どこの信用かというと、ドルの信用になるわけよ。
あ、ですよね。
ドルの信用っていうのは、一応債務上限っていうのは、これ、リミットがあるってことでしょ？リミットイコール信用なのよ。例えば日本が言ってるよね。60年償還っていう。ね。60年っていうリミットがあるから、リミットが信用なわけよ。一応、これ取っ払ってもいいわけよ。日本は、このね、世界一だよ。世界一 GDP 比の借金がある国なのよ。
はい。
日本だけが60年を設けてるわけ。だけど、何もなかったら世界一 GDP って言ったら、これ信用なくなっちゃうでしょ。だけど、これを設けてるために信用がある。アメリカだってこれ債務の上限があるっていうことで信用に結びついてるわけ。だけど、このリミットを外してしまったら、それは、なんていうの、通貨の価値がインフレになる可能性っていうのは非常に高いよね。
そうですね。
もし、これね、ウクライナからせっつかれて、ね、バイデンが、この政府硬貨を発行する可能性ゼロじゃないということね。やったら、まあ、凄まじいインフレがアメリカで起こる。
なるほど。そうか。じゃあ、ドル安っていうのが起きる可能性もそこから出てくるってことですよね。
例えば、今度のほら、選挙で日本でも60年償還を撤廃するという議論が出てくると思うのよ。で、償還をしなければ、ね、償還のための財源っていうものがそのまま予算に使えるから。という形で撤廃するというのが議論が出て、その撤廃派が選挙に勝つようなことになってくれば、同じように日本も信用がなくなってくるということだよね。
なるほど。まあ、バイデンがね、その、ある意味、ドルを崩壊させる禁じ手というか、そこにこう手を出そうとするかしないかっていうのは、今、この議会のその債務上限問題、ここで折り合いがつくのか、それとも決裂するのか、それによって、そのドルの
問題
につながるってことですね。
だからこれは発行できるというようになってるわけよ、政府は。いくらでも、効果を。効果を発行できるという、もうだから法的にはもう問題ないのよ。だから大統領が OK すればできてしまうわけ。
なるほど。
だから議会を通す必要もなくなるわけ。じゃあ1兆ドル、100兆ドル発行しますと。今回 2.2 兆ドルだったかな、この12月に決まった予算が。それを通すためにね、1兆ドル硬貨2枚発行するだけでできてしまうわけだから。
2兆ドルで、じゃあこの2枚のコインを、はい、あ、じゃあすいません、じゃあ紙幣に変えてくださいって言って FRB に依頼をすると。そういうことをやろうとするとなると、もう今度はもうね、ドルの発行体である FRB の信用に関わってくるというふうになるということですね。
うん、はい、そういうことで。
わかりました。はい、じゃあまあね、そこの展開ですね、今後注目だということでお願いします。ありがとうございます。
はい。